TBS Podcast。時刻は6時30分になりました。4月26日月曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演しておりますライムスター歌丸です。そして TBS ラジオダルスタジオに今いるのは
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。さて、ここからはカルチャー界の気になる人、物、ことを紹介していきますカルチャートーク。今夜は映画ライターの飯塚克美さんとお電話がつながっています。飯塚さん、もしもーし。
もしもし、こんばんは。
はい、こんばんは、飯塚さん。どうもご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
はい、ということで前回のご出演は今年1月13日水曜日ということで、本日はどのような話をしてくださるんでしょうか。
はい、ゴールデンウィークにじっくり見てほしいおすすめ映画の DVD やブルーレイを紹介します。
ポチり準備完了です。よろしくお願いします。
お願いします。今夜も生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション。ここからはカルチャートーク。
はい、今夜は映画ライター飯塚克美さんとお電話がつながっております。飯塚さん、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずは飯塚克美さん、ご紹介をお願いいたします。
はい、飯塚克美さんです。 DVD やブルーレイなど映像ソフトをメインとする映画ライターです。現在は映画や DVD の総合情報誌 DVD& 動画配信データの最新リリース情報ページや映像特典レビューのサイトなどを担当されています。さらにワウワウ最高の映画情報番組ハリウッドエクスプレスのディレクターも務めていらっしゃいます。
はい、ということで実は今日は本題の前に飯塚さん、このハリウッドエクスプレスに関して嬉しいお知らせがあるそうですね。は
い、いややっとお知らせできることになって本当お待たせしました。
はい、
長い間、もう去年の4月からですね、お休みしていたハリウッドエクスプレスなんですが、はい、6月5日に放送が再開することが決定しました。
おめでとうございます。
嬉しい。
もうね、僕とかね、ディレクターの水和田くんはね、全テレビ番組というか全番組の中で一番好きな番組ですからハリウッドエクスプレス。
そこまで言ってもらえて
嬉しい。これはやっぱりまあね、要するにこの1年間当然お休みだったのはもう全世界のね、やっぱりアメリカも含めてハリウッドの ね映画館がお休みだったからですけど、やっぱり少しずつできるような環境が整ってきたということでしょうか。
まあ、かなり全米での新作の公開予定とか、うん、そういうのがまあかなり現実味を帯びて、うん、いろいろちょっと番組作れるだけの情報が、うん、まあ、流せるようになってきたというふうに、うん、判断されたということだと思います。
いやー、これは嬉しいわ。本当にやっぱりね、これから日本で公開されるもの、そしてそのね、向こうではヒットしたけど日本ではひょっとしたら公開しないようなものとかの情報はもうここでリアルタイムで僕ら仕入れてますんで、もう本当に嬉しい。
ありがとうございます。
うん、もう最高です。もうお疲れ様でした。飯塚さん、お疲れ様でした。
あれ、
そこからそっちに専念してください。
ここから本題
ね、はい、本題ですよね。ということで、ゴールデンウィークが始まりますが、まあね、緊急事態宣言もある中で、まあまだまだステイホーム もちろん推奨されておりますから、こういう時こそもちろん映画ドラマ見るっていうのもそうですけど、私やっぱりこういう時こそね、特典映像ですよね。好きな作品は特典映像とかそういうものを見て、うん、あるいはそのね、最新の 4K UHD 映像などを見て、もうしゃぶり尽くすようにですね、もうしゃぶり尽くすと、ね、何の話をしてるのかね、映画の話ですけどね。それがいいということで、ハリウッドエクスプレス再開が嬉しくてちょっとはしゃぎが止まらない、
うんうんうん、
はい、ということで、飯塚さん、毎度おなじみ、おすすめの映画 DVD ブルーレイを紹介していただきます。早速お願いします。
は
い、
まず出たばっかりの、うん、ワンダーウーマン1984ですね。
お、はいはい、
まあ、これクリスマスに、まあ、世界で公開されても、日本でも、まあ、結構お客さん入ったんですが、
はい、
まあ、ちょっとやっぱりバトルアクションメインで、うん、宣伝されたから、
うんうん、
ちょっとやっぱりそのバトルアクションが始まるまでなかなか結構時間があるんで、なかなか皆さんちょっと思ってた映画と違うよみたいなところがあったと思うんですけどね。まあね、うんうん、
むしろね、そっちの方ね、ドラマの方がやっぱりメインっていうかね、そっちの方が良かったですけどね、やっぱりね。
で、は
い、
まあ多分見直せばまたこの時代に見る作品の良さが多分分かってくると思うんですけど、うんうん、
はい、
僕は 4K も 3D も両方発売されたんで、チェックさせてもらったんですけど、うん、4K の映像はもう本当にフィルムでこれ撮影されてる映画なんですが、はいはい、
やっぱ80年代ですからね、舞台が。
そうなんですよ、うんうん、でその粒子の感じがちょっとブルーレイだとちょっとざらつき気味に見えるのが、
うんうん、
こうちょうどいい塩梅で映画らしさがすごい出てきて、
うんうんうん、
あとはその解像度が上がって、まあ、HDR 効果があることで、
うんうん、
まあ、その80年代 の, そのカラフルなファッションの色とか、
うんうん、
あとその、まあ、本当短い場面なんですけど、その主人公のダイアナが着ているこうネグリジェがシルクっていう質感がすごい出て、
うんうん、
これブルーレイで見るとね、
うんうん、
上の布団と下のシーツとネグリジェ の, その色が大して違いがないから目にいかないんですよ、
うんうんうん、
でもその 4K の, その UHD に見ると、
うんうん、
あそこがこういう衣装着てるんだっていうのも自然と分かるんで、そういうことが積み重なっていくと、やっぱり映画ってすごい豊かなものに見えてくると思うんですよね。
はい、確かに確かに、4K はそこがすごいと。
そうですね、あと 3D はやっぱり冒頭のそのアマゾンの競技会の場面がすごいやっぱり高いところをどんどんどんどん飛んでったりする、したりするんで、そこのこう立体感の凄さが、すごい強弱がついてて、すごく見応えがあるんですよね。
最近映画館であんまり 3D ねやってくれなくなっちゃったから、で一応せっかくね、そのうちでも 3D 見れるセット持ってる組としてはね、 3D ソフトを続けてくれるの嬉しいんですよね。
そうなんですよ、パッケージソフトは本当にもういろんなところがやめちゃって、ね、残念だったのに、今回出てくれて本当に嬉しかったですよ。
はい、
やっぱりこういう対策だと 3D が映えますからね。
間違いないと思います。アクアマンとかもやっぱ 3D で見たら全然感じ違いましたからね、やっぱね。
そうなんですよ、でまあ、あとその肝心 の、 その得点なんですけど、これやっぱりハリウッド対策なんで、もうものすごいたくさん巨大セットが作られているっていうのがすごいこう分かって、お金かかってるなっていう感じがすごい伝わってくるんですよね。ショッピングモールなんかも全部作ってるんですよね、
そうなんだ、
あれありもの使ってるように見えるんですけど、
あのコマンドオマージュもしくはポリスアカデミー、ポリスストーリーオマージュなんて言われてましたけど、そうなんだ、あれ作ってんだ。
で美術のスタッフが、65店舗ぐらいもう全部の当時のものをいろいろ揃えて、多分映画で分かるかどうか微妙なところだと思うんですけど、レコード屋さんにも全部レコード当時のレコードが、カセットテープが並んでるらしいんですよ。
そうなんだ、
スタッフ最高だったと思いますよ。
なるほどね。それはだからやっぱメイキング見るとよりはすげえ場面だなっていうのが分かれたりするということ
ですかね。そうですね、もっといろんなとこ見たくなってくると思うんですよ。
なるほど。
あとヤングダイアナってあの若い、暴走競技会のシーンに出てくる、
はい、少女ですね、まだ、はい、
少女ですけど、リリー・アスペルちゃんって言うんですけど、あの子ほとんどのスタンド全部自分でやってるらしいです。
マジですか？
ええ、
だって結構あの棒から棒にね、ああいうサスケっていうかさ。
そうですね、で実際その高さまであるかどうかっていうのはあれなんですけど、それをぴょんぴょん飛んだりとか、あと馬からこう飛び降りる場面とかも、もちろんそのメイキング見ると命綱がついてるんですけど、実際に自分でやってて、本人もやってることをすごい誇りにしてるんですよ。
なるほどなるほど。
でそのメイキングの中には、彼女がその2015年に最初に受けたオーディション映像とかも入ってて、本当こんなちっちゃい女の子をよく見つけ出したなっていうね。
なるほどね、そうなんだ。リリアスベルさん、じゃあちょっとこれからちょっとアクション系の、ね、やつとかにも、ね、少女として
面白いと思いますよ、
ね、少女あれで子役にしてそんなできるってなかなかいないから、
あとやっぱりちょっと NG 集がやっぱり今回入ってるので、ガルガドットがクライマックスでこう風に向かってこう進む場面があるんですけど、そこで顔に何度も何度も紙くずが当たっちゃって、全然これ使えないだろうって本人も笑っちゃってるんですけど。
そうなんだ。もう出来上がったものはね、ものすごいやっぱり完成度高い状態で僕ら見るけども、そういうところ ね
監督がやっぱり実写にこだわってるから、やっぱりごまかせたりしないで本当に物を投げたりとかそういうことやってるんですよね。ガルガドット自身 もうワイヤーでぴょんぴょん飛び跳ねたりしてるんで、そういう特典も絶対面白いんで、本編見た後に楽しんでください。
ワンダーウーマン、僕ね、1984、これはいろんなことも言いましたけど、もうその特に中盤のとある場面でもう僕はもうヒーロー映画史に残る傑作だと思ってますんで。
そうですよね、
はい、もうあの場面も見返すだけでももちろん見たいですしね、3D 版とその 4K 版がいつもその
困る、ね、
困る。それさ、セットにしてくんないかな。ちょっと
は。そうですよね。
まあね、はい、ありがとうございます。
昔は全部入りだったんですけど ね。
ワンダーウーマン1984でございました。
はい、次は平成ガメラの3作品が 4KUHD で出ましたので、中丸さんのドルビーシネマもご覧になったということで。
はい、実は僕は土曜日の日比谷のライブの後にそのままガメラ3見きました。
素晴らしい。
すごい。
もう本当にフィルム時代は、映画館の設備もちょっと微妙なところがあって、ちょっとやっぱり暗くてよくわからないっていうカットがすごい多かったんですよね。それがすごいはっきりわかることによって、映画のこう密度というか、もう作り手のこだわりがすごいよく伝わるようになってきたし、音もドルビーアトモスになったことで、もうその本当にこう怪獣がこう本当にいるような迫力を味わえるっていうですね、感じに味わえるんで、これがその家庭で見れるっていうのが本当奇跡のようなことだと思います。
いやもう僕ね、もともと好きで何百回ね見てるような作品なのに感動が倍化するんですよ今回ので。
ですよね、
こんなすげえ作品だったのかと思って、なんかね結構ねどの場面も涙が止まらない急に感動しちゃいます。
はいはい
本当に素晴らしい。あともう本当に普通にやっぱりその人間シーンのドラマとかのよくできてる感じとかもねすごく改めて分かって素晴らしいですねやっぱね、
まあ、これちょっと余談なんですけど、はい、これ実はハリウッドエクスプレスを作ってるスタジオで、うん、ドルビーアトモスのリミックスしてるんで。
あ、そうなんだ。
うちのそのハリウッドエクスプレスのスタッフも結構そのリミックスに参加してるんですよ。
あらまあ、じゃあ中の人ある程度
だすごいその映画館でその最後のクレジットにその 4K 化に関わったスタッフが結構知った名前が出てきたんで、最初に僕が映画館で見たときは結構胸が熱くなりましたよね。
なるほどね。かかって、この歴史的事業に関わったんだってことですもんね、お仲間がね。
まあ、ちょっともありましたけど
いやでも本当にこれはね、ぜひ熊崎さんも、はい、歌屋も別にありますけどね、機会があれば本当に日本が誇る本当にエンターテインメントコンテンツのちょっと一つの頂点だと思うんで、
はい、全然通ってなかったからと、
ね、すごすぎです、はいはい、
で次はですね、82年生まれキム・ジヨンという、まあ、韓国映画で、はい、歌丸さんもご覧になったかと思うんですが、
映画表もしました、はい、
非常に、まあ、素晴らしい作品で、今の問題を非常にこう浮き彫りにしている作品だったと思うんで、まあ、これいろんなやっぱり若い夫婦からその親に当たる世代とかいろんな人に見てもらいたいなっていうことで、実は特典はそんなに大したことないんですよ。
そんなにボリュームがあるわけじゃない、
数分のメイキングとか、もう日本の観客へのメッセージとか、もう本当シンプルなものしか入ってないんですが、実は作った人たちの、作った人っていうのは、そのパッケージを作った人たちの思いがすごい込められていて、解説書とかポストカードが入ってたりとか、アウターケースも表にキム・ジヨンで裏が旦那さんっていう、ちょっとこだわった作りになってたりとか、時々やっぱりその、これ、キム・ジヨンってパンフレットも、劇場で売ってたパンフレットもすんごい丁寧な作りだったんですけど、それがそのままパッケージにも入ってるっていう感じで、その作り手 の, その日本の側の人たちの思いもそういうところから伝わってくるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。そのソフトとしてもともと作られているものじゃからさらにその日本で売るときにこうパッケージングにそこにやっぱりその売りたい人の思いっていうかその届いてほしいっていう気持ちが そこに込められるんですね。パッケージにね、
すごくよくね分かると思います。
時々なんていうの、そのパッケージオーバースペック組いるけどそういうことなんですね。なんかねそれに対してその中に入ってるものに対してあまりにも愛情がかけられてるのはやっぱそういうことなんだ、やっぱりね、
だと思います。
なるほど、なるほど、はい、82年キム・ジヨン、もちろん作品も素晴らしいですし、はいはい、
見てもらいたいですよね、はい。で次はアルフレッド・ヒッチコック クラシックスコレクションというですね、
はい、買ってます。
はい、今回のためになりましたがヒッチコック の代表作、まあ、裏窓、サイコー、めまい、トリガー、まあ、4KUHD になって、はい、ボックスになってるっていう、まあ、これもしかしたら 4K 版しか見てなかったらそんな変わってないじゃんって思うかもしれないんですけど、
はいはい、
見比べるとですね、すごいよく解像度が上がっていて、見えてくる ところが多いと思うんですよ、裏窓なんかは全部セットなんですけど、その屋根、向かいの家のその屋根にこう結構鳥の糞があるのが分かったりとか、
あそういうディテールがね、なるほど、なるほど、
実はそういうところにこだわっていて、丁寧に作られているっていうことがあって、で結構かといってこうビデオ的なシャープな映像になったりとか、こんな色はないだろうっていうぐらいな色が出ていたりとか、そういうこともないので、
あんまりバキバキすぎるとね、逆にね、
そうなんですよ、
違うものになっちゃうから、
時代がちょっと変わっちゃいしまうように見えちゃうんで、その辺がちょっとちゃんと見える方がいいかな、見える今回の方がいいかなっていう。
確かに。
で、あと最後には、今回日本で初めてソフトになったアンカットバージョンっていうのが入ってるんですね。シャワーの前に、服を脱ぐちょっと女性のシーンとか、その、まあ、ノーマンっていう、最後のその主人公ですね。
はいはい、
彼がその、手についた血を洗う場面とか、ちょっとそういったものが追加になってるんで、そういったところもちょっと見てほしいですね。
いや、僕これアンカットバージョン初めて見たんで、これもすごく単純にこれが入ってるだけでもめちゃめちゃ嬉しかったですし、
体の中に一定のその最古のリズムっていうのがあって、ついてるから、ここに入ってるとおっこれかっていう思いますよね。
そうもう何百回と繰り返して見てるから、あってやっぱすぐ分かるんですよね、やっぱね。いや、あとね、今ね、飯塚さんの言いよどみがね、やっぱりね、ちゃんと最古ね、古典中の古典にしてもちゃんとネタバレへの配慮を一瞬でしての言いよどみなところがね、やっぱり僕はさすがと思いました。
いやお恥ずかしい。
最古と言えどもやっぱこれから見る人はね、ちゃんとありますからね、はい。そして
これからちょっと発売されるものもちょっと紹介していきたいと思うんですが、まあ、もう今週ですね、28日に出るソウルフルワールド、
はい、
これがもう発売もされるんですが、はい、ディズニープラスの配信では、普通のハイビジョンと2チャンネルっていう、ちょっとあまりにちょっと残念な仕様だったんで、
その前のムーランもそうでしたよね、だからその、まあ、てか全部そうなんだけど、ディズニーチャンネルプラスは素晴らしいんですよ、コンテンツとしては素晴らしいもの揃ってるけど、なんなの、この仕様、なめてんのかよって、しかもソウルフルワールドって、すごくそのまさに映像が大事っていうか、
まあね、アカデミー賞もね、取りましたからね。
陰影がすごく大事な作品じゃないですか。
いや本当に微妙なところ、会長がどう表現できるかっていうところにかかってくると思います、
はい、なのでこれはやっぱりそのディズニープラスでちょっと見た気になって終わらないでということですよね。
そうですね、もう本当に現実社会 その黄色い葉が茂ってるその秋のニューヨークの街並みの風景とか、薄暗いジャズクラブ の表現とかですね、まあ、そういう現実社会とあとそのまあ、死んでしまった主人公 その青い体とか、紫とブルーの色彩に覆われたソウルの世界とかが、やっぱり死後の世界がすごくやっぱりこう映像がどう見えるのかっていうのがすごい楽しみなんですよね。
いやこれはね、僕もソウルフルワールドも大好きな作品ですし、これはもともとソフトとしても抑えときたい感じありましたけど、ますますですね、ちょっとあとはね、もうこれソフトおすすめするコーナーでこんなことになれたけど、考えた方がいいよディズニープラス、マジで本当にいい加減にしてほしい本当に、
音響も英語がドルビーアトモスになって、日本語も 7.1 チャンネルになってるんで、もう映画館ではちょっと公開されなかったんですけど、その分、ホームシアターとか家の、家庭環境で楽しんでもらいたいなとは思いますね。
音楽映画でもありますもんね、これはね。
そうですね、ジャズの音色をすごいやっぱり、よく聞こえてくると思うんで、同じディズニー作品としては、あと5月もうすぐですけど、ライアと竜の王国も、はい、すごい HDR がこう劇場で見たときは生きるだろうなと思えるような展開だったんで、これも楽しみですね。
分かりましたね、はい、そしてもう一発いけるかな、
はい、ジャスティスリーグザックスナイダーカットが6月25日に発売されますね。
これは出るんですね、すげえ、
ね、もうワーナーはないないと言っときながら最後に出すっていう、
ねあるんじゃねえかって、これ改めてね、はい、
本当にね、僕は土曜日にやっと見ることができて、
はいはいはい、
4時間午後全部使ってみましたけど、もう素晴らしいの一言ですね。
マジですか。
多分ね、2時間以下にぐらいに感じると思いますよ。
あ、そうなんだ。へえ。
もう本当に内容に関してはもう一言も言いたくないぐらい。
あ、そう。
本当ネタバレをみんな知らないで見てもらいたいなっていうふうに思ってるんで。
改めてね、ザックスナイダーが途中まで作ってて、まあ降板することになって、まあ劇場公開版はまた違う形でやったけどね。
前の劇場版で、まあ、使われた同じようなアクションもあるんですけど、その前後とかも表現とかあとカラーグレーディングとかも全部異なってくるので、同じようなアクションがこう鳥肌ものに変わってるって場面もたくさんあるんですよ、
まあ、やっぱり当然ジャックスライダー版はちょい暗めなんですか。やっぱり
そうですね、どちらかというとモノクロに近いようなトーンをイメージしてると思います、
ちょっとこれはね見ないとね、はい、
いやこれね絶対見てほしいと思います、もう今多分ちょっとネットショップではいろんなところでちょっと売り切れ状態になってると思うんですけど、多分発売間近にあったら多分いろいろこうまた在庫の形が復活してくると思うんで、
あ確かに、あなんだこれ在庫切れなんだこれまあちょっと焦らずに、
絶対これ多分補充されると思いますから、慌てないで、はい、もうちょっと近づいた頃を待って注文してください。
あ、まあ、業者がね、なんか法外な値段つけてるの買わないようにしますね。
そうですね、はい、絶対それは手出さない方がいいと思います
、はい、ありがとうございます、はい、さあということで飯塚さん、今回ご紹介いただいたソフト改めておさらいしておきましょう。
はい、飯塚さんにご紹介していただいた作品、発売中のもの4作品、ワンダーウーマン1984、平成ガメラ3部作 4KUHD、 3作品目が82年生まれキム・ジヨン、そして4作品目アルフレッド・ヒッチコッククラシックスコレクション、そしてこれから発売されるものが2作品、ソウルフルワールド 4KUHD ムービーネックス、これが4月28日あさって発売です。最後にジャスティスリーグザック・スナイダーカット、6月25日発売となっています。
はい、ということで、ね、今回も本当にすごく、ためになりましたし、またちょっと抑え、やっぱりね飯塚さんのこれを参考にして私いろいろ押さえてますが、まあ、今はね昔みたいに何でもかんでもソフト買うってことでもないんで、逆にこういう、ね、情報がありがたいんですよねこれね、はい、ということで飯塚さん、お知らせごとなどあればお願いします。
はい、まあ、先ほど冒頭でも言いましたけど、6月からハリウッドエクスプレスが、復活します。これぜひ毎週やっていきたいと思ってますので、ご覧いただければと思っております、 で一方あの DVD の動画配信データもあの毎月毎月出てますの で, であの先月号のちょっとあの一月前の号なんですが、うん、モンスターハンターがあの、表紙の号で 4K ソフトの紹介いろいろやってますんで、はい、今あの普通に書店でもネットでも買えますので、はい、一月遅れても、うん、これからでも注文してぜひ読んでもらえてればと思ってます。
はい、ということで、いつも本当にありがとうございます。ここまでのゲストは映画ライターの飯塚克美さんでした。飯塚さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、そして明日のこの時間は今日受賞式が行われました第93回アカデミー賞のおさらいをガチのアカデミーウォッチャーミスメラニーさんと行っていきます。
メラニーさんの話を聞いた後だとメラニーさんの話聞いたイキリが起こる現象。
After Six Six Junction。 あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS